はい、ということで、オムラスタジオ始まりました。私、オムラジオ革命児青木です。そして、今日のゲストはこの方です。はい、
内田達郎です。
やったー、こんにちは。ありがとうございます。はい、ということで、オムラジリスナーからすると、つい先月ぐらいも実は内田先生登場していただいていて、むさこハウスで、
あ、やりましたね。
鴻島さんと3人で、
はいはい、
はい、お話を。
ついこの間でした。
はい、させていただいて、まあ、僕と鴻島さんのその作る人ツアー、作る人になるためにって本を出してそのツアーをしていく中で、まあちょっと新展開として、まあ体作りっていうところをやっていこうというので、内田先生にご相談、
あ、なんか合気道あれですね、
あ、そうです、
含めた、
はい、したり、あとはそのまあ師弟関係というか、はい、まあ、自分のポテンシャルをまあ、発揮するとか、その、まあ、開花させるっていうか、まあ、そのためにはどうしたらいいのかっていうのは、やっぱり師匠を持つっていうのが、
うん、
いいんじゃないかというようなお話を。
非常にまあね、極めてよくできた自己投影システム、
うん、
師弟関係っていうのはね、本当にそう思うね。
っていうようなお話をしていただいたっていうことだったんですけど。今日のテーマは実はその前夜に、
ほいほい、
僕と内田先生でそのむさこハウスで、
うん、
ちょっとお話しさせていただいた、僕が、まあ、対話型ラジオとか、
うん、
その組織のみずみずしさを保つとか取り戻すために、
うん
うん、その対話の場をまあ、こういうふうにオムラジじゃないですけどインターネットラジオみたいなのを通じて、社内ラジオとかやったり、まあ、社外ラジオとかやったりっていうお話と、はい、うん、あとなんか僕ちょっとどういう理路だったか忘れちゃったんですけど、まあ、その、優しい親切な
拡張性、
拡張性っていうのが結びつくよねっていうお話が、
うん、どうしてそんな話にな
る、そうなんですよ、
でも組織論だったんだよね、
そうですね、はい、でその話がすごく面白かったのでちょっと改めて、
うん、
お話をお願いしますということで今日来たんですが、
なるほど、ね、
はい、
今日のじゃテーマは親切な拡張性とは何かということですね、
あ、そうなんですとか、まあ、僕が何でしょうね、そのラジオとか対話の場を作ることを通じて、
うん、
なんかやろうとしてる、まあ、その組織論だと思うんですけど、
うんうん、
その組織のみずみずしさを保つとか、組織が生まれた、まあ、その最初の状態、そんな状態があるのかどうか分かりませんけど、でも多分あるはずだという、うん、一種のなんかフィクションかもしれないし犠牲かもしれないんですけど、まあ、ちょっと でもやっぱりそこが一番みんなが生き生きとできる状態なんじゃないかということで、僕はそこに立ち返るべく、まあ、定期的に立ち返るべくラジオっていうのをやっていきたいと思っててみたいな、なんかその辺のそれとどう親切な拡張性っていうのが結びつくの、
だから組織がどうやったらずっと活性化していって、はい、どんどんどんどん自己刷新に溶けていくのかっていうですね、どういうふうにしたらそういう組織ができるのかっていう多分話だったと思うんだけども、うん、でいろんなモデルがあり得ると思うのね、本当に何十何百っていうモデルをみんな考えていって、それぞれに経験的にはこれでうまくいきましたっていうような話があると思うんだけども、で僕も大筋ではこれまで成功した組織論っていうのを踏まえてるんだけども、日本と韓国ってエマニュエル・トッドのね、
はい、
世界の多様性によるならばさ、日本と韓国って直系家族っていう家族形態であって、うん、まあ、それがずっと何千年も続いてると、でこの直系家族っていう形態っていうのがさ、まあ、上にお父さんで長男が家督を継いでいって、で弟妹お母さんの面倒を見ていくと、そのシステムなんだけども、トッドの理論によると、人間は自分の育った家族のモデルを集団のモデルに投影していくと、国家モデルもだから完全に直系家族の場合は直系家族的な国家モデルというのしか思いつかないと、だからその共同体家族というような家族モデルのところでしか共産主義革命は起こらなかった、社会主義ができなかったっていう、ね、ソ連、まあ、ロシアと中国とそれから、キューバとかカンボジアとかっていうのがいくつかのこういうところ、うん、ベトナム、インドネシアとかね、そういう全部家族制度が共通しているっていうところから、 家族制度に基づいて人間は国家モデルを作っていくっていうのがあってさ、うん、で国家モデルはもちろんってことは全ての集団のモデルが多分ね家族モデルを投影していくと思うんだけどさ、ってことになるというと日本人ってぼーっとしてると自動的に直系家族的な組織を作るんじゃないかなと思ってね、でそれがあのなんとか日本の場合は家父長制ということなんですさ、家父長的な組織を作るわけであって、でもうある時期からずっととにかくそのトップダウン組織を作るんだと、トップに全権を集中しなきゃいけないと、独裁じゃなきゃいけないみたいなことを21世紀に入ったからいろんな人がいい、うん、まあ、橋本徹とか安倍晋三とかいう人たちが、あれはあのであれがそれぞれ通ったっていうのはさ、あそうかなっていうふうにさ、うん、結構日本人が無意識に思ってるところがあるんだよ、ね、やっぱり家父長制でトップが全権握っているのが一番いいんじゃないのかな、俺たちってみんなで集まって合議して合意形成していって対話してで新しいやり方を決めていくっていうのって向いてないんじゃないかなって、
うん、
日本人って民主主義向いてないんじゃないかなってね、割とね多くの日本人思ってると思うんだよ、ね、でそれは確かにね、これまでずっと日本の民主主義を何とかしようというふうに努力してきた、半世紀に努力をして努力してきた実感としてさ、向いてないなって気がするんだよね、
うん、
だってこれだけね憲法制定してから、ね、80年ずっと日本国憲法みたいなさ、すごく民主主義的な憲法を持って民主主義的な市民として成熟する機会がこれだけありながら全く成熟していないっていうね、現代の日本みたいな、
うん、
市民的成熟とか全然行われてないって実情を見るとこれ合ってないのかもしれないっていうね、もしかするとやっぱり家父長制になるのかな、でほっといたら無意識的に自動的に家父長制に流れていくんだったら、それをいやこっちの方の政治的な犠牲の方がいいんですよ、政治的に正しいんですよって呼びかけても多分あんまり効果がない、
うん、
なったらちょっと家父長制がいいというね、ぼんやりとしたそういう流れがあるんだったら、じゃあ分かった、さっき言ったありものを使うっていうね、ありものの使い回しでね、日本人にとっての所有の、ね、その条件としての家父長制思考っていうのがあるんだったら、その家父長制思考をうまく使って、であの君が言ったみたいなですね、すごく活気のあるですね、居心地のいい、みんながあの本当に愉快に暮らせる組織を、で効率的にアウトカムを出していける組織をどうやって作るかっていう時に俺が思いついたのが、まあ自分でこうやって外風館を14年やってきて、まあその経験からも言えることとして、家父長制だと、
うん、
ただし親切な家父長制、
うん、
家父長の条件としてね、あの結局、まあ、伝統的に日本の場合ってのはさ、長男に生まれたら自動的に家父長ってことでさ、家父長についての人格的な条件付けってさあんまりなかったんだよね、
うん、
だまあ伝統的にはある程度こう口伝みたいなものがあって、家父長たるものは、ね、弟妹を大事にしなきゃいけないと、あいつら、ね、養ってあげて彼らが一人前自立を支援しなきゃいけないし、うん、ね、俺が死んだ後、ね、お母さんとかを、ね、じいさんばあさんがいたらみんな大事にするようにみたいな、自分のことよりも、ね、自分が扶養しなきゃいけない人たちのことを配慮しなさいっていう、そういうことを口伝では伝えてたと思うんだけどもさ、それがちゃんとしてできる家父長もいたし、能力が低くてできない家父長もいたと、自分のことしか考えないで、あるいは自分の権力を、ね、非常にこう乱暴に恣意的に行使して妹弟たちに対してですね、なんかすごく君臨してですね、彼らを抑圧するようなタイプの家父長もいたと思うんだけどもさ、ずっと見ててね、あのまあ、その漱石鴎外以来の日本の近代文学を読んでてさ、家父長いかにあるべきかっていうさようなタイプ の議論ってさほとんどないんだよね。だから文学者になった連中っていうのが長男じゃなかったっていうかね、まあ鴎外は、まあ、家父長だったわけだけどさ、はい、あのやっぱりみんなどっちかっていうとね、あの次男三男っていうかさ、あのなんつうのずっとこう小林明のさ、あのなんつうの
小林明
に至るっていうかね、
あ
の流れ物っていうかさ、
自動車、
いや流れ物、いやギターを抱えた渡り鳥っていうさ、渡り鳥になっちゃうわけでさ、次男さんなんてさ、
やっぱり近代っていうものが個人が生まれてきて、
うん、
というかその遅延血縁の共同体から、
うん、離れていく、
離れていくっていう、うん、
で離れていく人たちが文学者になる
っていうことですよね、う
ん、でそれはあの例えばアメリカ映画でさ、あのアメリカのフィルムメーカーって全部、はい、あの高校の時にさクラスでみんなからいじめられていたメガネかけた子みたいなのがさ、ティム・バートンとかね、
はい、
スピルバーグとかそういういじめられっ子みたいな子とか、はい、そういじめられっ子みたいな子たちがみんな映画作家になっていて仕返しするっていうさそれと同じでさ、
はい、
クラスのトップでね、なんかそのなんつうのかな、そのね アメリカンフットボールのスターでさ、うんうん、でみんなからチヤホヤされてる子が、うんうん、映画監督になるってことはないわけでさ、
うんうんうん、
それはそういうもんであってさ、だ文学ってやっぱり、ね、あの長男が書くもんじゃないんだよね、うん、だから長男っていうのはその家父長ってどうやって生きるべきかについてあの苦悶するっていうタイような主題の近代文学ってさ、僕がね、あの調する限りほとんど存在しないんだよ。
あ、
これはでもやっぱしね、なんだかんだ言いながらやっぱり家父長制というのがずっと残ってて、それがもっと崩れていって、地縁血縁共同体が崩壊した後はトップダウンの組織だと、ね、トップに独裁的な人がいて、みんなそれにくっついていくしかないんだっていう、みんなそれに霊獣しろっていうですね、今完全にそういう組織論が支配的なわけだけども、これ家父長制の慣れの果てなんだよね。
うん、
それ考えるとね、結局はこっちへ行っちゃうんだったらね、うん、とにかく上の人にこう霊獣していくのが一番正しい、イエスマンであるのが正しい生き方だみたいなさ、
うんうん、
その次男三男がどうやって生きていくのかっていうような、そのスタイルとは全然違う発想を変えてね、うん、じゃあ家父長はどう生きるべきかっていうことの方がむしろ大事じゃないかという気がしてさ、
うん、
で結局そのトップダウン組織の最大の弱点っていうのはさ、上位形の最大の弱点っていうのは、トップは賢い人間じゃなかったらトップダウン組織って意味がないんだよ、
うん、
トップに愚鈍な人間無能な人間が来た場合っていうのはさ、トップダウン組織ってすぐ崩壊しちゃうんだよね。だから本当にトップダウン組織っていうのが、ね、正しいと思って、それが、ね、あの健全に機能してほしいと思うんだったら、うん、サブシステムとしてどうやって賢い人をトップに据えるかっていう、
うん、
それが、ね、そのサブシステムも込みじゃないとさ、トップダウン組織って意味がないんだよね。今だったらトップダウン組織のトップになるのってのはさ、イエスマンしかなれないわけであってさ、ずっとね、自分より上位者にこびへつらってきた、おもってきた人間が最終的にトップになっていくっていうさ、でこれってイエスマンシップはね、あの十分に備えてるけどもさ、基本的に無能な人間、責任を取ることもない人間っていうですね、で人リーダーシップもないっていうさ、もう今の日本って結局そういう人間ばっかりがトップになると。誰に聞いても同じだけどもさ、ね、あの外風館にもさ、いろんな一流企業にお勤めの方いるけどもさ、
うん、
全員が口を揃えて、トップバカですからって言うからね、
うん、
もううちのトップは賢いからっていうことを言った人に会ったことないからさ、
うん、
だもう本当にずっとトップダウン組織でやってきて、それが最も効率的なんだってみんな信じてやってきて、でもトップにどうやって賢い人を置くのかっていうことについては何も考えずに来たことの末路が現代日本のこの惨状だというふうに俺は理解してるわけ、
うんうん、
だからもう家父長制の非常に崩れた形であるところのものにしか結局日本人は思いつかないっていうことについて、これはもう所有の条件として認めると、
うん、
家父長制以外 の、ね、あの組織論を君たち作れよって言ったって聞きゃしないと、
うん、
だとすれば彼らが本能的に無意識的に思考している家父長制っていうのをどうやって健全なものとして機能させるかっていうふうに、そうプラクティカルに頭を切り替えた方がいい、
うんうん、
で思いついたのが親切な家父長制ってさ、
うん、
家父長の条件というのは基本的に親切で無視である、私のことを優先してはいけないっていう、とにかく親切であること、で自分が庇護する人たちのことをケアすることを優先すると、自分のことよりも優先すると、この条件をくっつけた家父長制以外は認めないっていうですね、
うん、
親切な家父長制のことを家父長制って言うと、
うんうん、
あのバカな家父長制とかエゴイスティックな家父長制というのは、俺は家父長制として認知しないぞっていうね、
うん、
そういう形で家父長制の定義の書き換えを行ったらどう、つまりあのこれフランス語でさ、あのエピテート・ナチュールって言うんだけどもさ、あの本質的形容詞っていうのがあって、ね、はい、あの白い雪ってね、あの白い雪とかさ、悲しい冬とかね、
うん、
今度どういうの、白い雪あのブランシュネージュっていうのさ、これブランシュっていうのはさ、これもエピテートナチュールでさ、雪とくっついてるわけだよね、
うん、
白い雪以外の雪はありえないという、だからこれあのフランス語の語順があって、名詞が来て形容詞が来るのが普通なんだけどもさ、形容詞が名詞の前に来るときっていうのはさ、エピテートナチュールなんだ。だからレヴィナス先生がディフィシルリベルテっていうさ、あの本を書かれてんだけど、はい、困難な自由なんだけどね、でディフィシルが前に来てるってことはさ、リベルテディフィシルだったらね、リベルテなんだろうな、あの簡単なってのがあり得るわけだよね、ファシールっての簡単な自由とかね、いろんなこの形容詞がつくわけだけども、前に来るってことはこれっきゃつかないよってことでさ、
うんうん、
ということはレヴィナス先生はタイトルでディフィシルリベルテってタイトルで、自由というのは困難な、本質的に困難なものであるっていう、
うん、
困難なもの以外の自由はないよっていうさ、そういうまあ言うと自由についてのエビナス先生なりの定義をそこで タイトルで語ってるわけで、うん、同じでだから親切な過不調性における親切っていうのはさ、エピテート・ド・ナチュールでさ、うん、親切な過不調性以外のものは過不調性じゃないっていうさ、新しいその定義の書き換えを提案していると。
あ、そういうことだったんです。
どういうことだったんです。
まあ、そういう意味ではその前近代から江戸時代とか、まあ、中世とかその時から、まあ、いわゆる過不調性っていうのはあって、で近代になってさっきのお話ですけど、そういう、まあ、遅延血縁とか封建性みたいなところから、そういうのでは、まあ、日本国は西洋列強に勝てないとか、そういうのもあって国民国家になっていって、うん、で近代その、まあ、個人っていうものが一番、まあ、なんていうか、民主主義とか自由っていうものの一番最小単位なんだとなって、で、まあ、文学者はその、近代的自我とか近代的個人について書いていて、うん、で戦後、まあ、戦後民主主義の中で、非常に何ですか、自由で民主的な、日本国憲法がある中で民主主義国家を目指していたんだが、やはり日本っていうのはその前近代から続いてきた、まあ、ある種の過不調性というか、まあ、そういう何て言ったらいいんですかね、まあ、だから、民主主義的なものっていうのはなかなか 根付かなかった。なんか僕は それ結構、うん、遠藤周作が日本にはキリスト教は根付かないみたいな、うん、って言ったのとちょっと似てるのかな。
そうだ、ね、
感じてって、うん、でその中でじゃあもう民主主義、理想の民主主義ばっかり追いかけててもなかなか根付かないのであれば、この土地に根付くもので最良のものを作った方がいいんじゃないかっていうような提案って感じですか。
そうだね、吉本隆明が天候論の中でさ、
はい、
まあ、それは戦前 の佐野岳とかの天皇に天候について言ってるんだけどもさ、はい、結局この人たちっていうのは、まあ、日本を民主化しようと、で、まあ、そういう絵図を描いたわけなんだけども、はい、結局この人たちは日本の、ね、自分たちがそこから脱却したと生じた日本的状況、結局真剣に対峙してこなかったと、正面から向き合ったことがない。
うん、
でその時に彼が挙げてるのは天皇制と家族制って挙げてるんだよ。
うん、
天皇制にしても家族制にしても彼らは、ね、それと真剣に一度も向き合ったことがなかった、だから足をすくわれてしまったと。僕はそうだと思うね。天皇制と家族制ってね、やっぱりね、日本人が下半身そこにつけてるもんで、でこの下半身がその泥沼みたいなところに使ってるところで、うん、上でいくらね、うん、ヨーロッパではこういう、ね、最新の思想がありますって言ってね、これでいきましょうみたいなこと言ったってさ、いくら上半身が動こうとしてもさ、下半身はその泥沼みたいなところに使ってるわけであってさ、そこから出られやしないんだよ。だったとすれば、このね、この一体この沼はどういう成分でできてるのってね、どういうふうなこう歩き方をするんだったらこの沼の中でも前に進めるのかって、ね、この沼の中で運動できると、で、まあ、向かうべきもし理想が、まあ、たぶん抽象的観念的にあったとしても、その場合でも下半身と相談しながらしか動きようがない
って
、下半身無視して、ね、状態だけ言ってしまうと結局状態と下半身が切れてしまって、結果的には、ね、まあ、その時の転校をした時の一番大きな理由っていうのは大衆からの孤立ってことです。大衆を代表している政治運動のはずだったのに、
うん、
大衆がついてこないって。その、まあ、要は分断だよね。下半身、上半身が切れてしまったって。で、それ、吉本の指摘って、ずっと今でも有効だと思うんだよね。うん、本当にね、日本社会のことを真剣に考えるんだったら、天皇制と家族制のことを、ね、正面から向き合っていって、これはもう解決済みの問題なんだと。天皇制は良くないもの。家族性も過不調性、これダメだよ、こんなの古いよって言ってさ、今もう21世紀なんだからって言ったって、うん、言ったって始まんないんだよ、
うん、
結局天皇制と家族制と正面から向き合っていって、言ったこれ何なんだって、うん、どういうふうな形で自分たちを軽薄してるんだって、自分たちの感受性とかね、あと物の考え方、どういうふうにこれが自分たちを制約してるのかっていうね、その歴史的な条件の非正体というかね、自分自身が歴史的な条件にとらわれてるっていうことをきちんと、どんな歴史的条件にとらわれてるんだろうと、でこの制度が自分たちの、ね、感情生活とか、あるいは物の考え方にどういう影響を与えてるのかって、それを分析するとかね、しっかり直面しない限りさ、先には進めないっていう気がしてね、
うんうん、
いや進むべき方向は俺は、まあ、皆さんと大体一緒っていうかね、フランス人が言おうがアメリカ人が言おうがあっちの方向ですって言われたらさ、それはまああっちだろう、民主主義的な政治的な正しい、ね、多様性とか公平性とか公説とか、うん、人権とか、ね、平等とか そういうものっていうのが人類の目指す政治的な理念だってことに関しては何の異論もないわけで、あっちに行くってのは分かったんだけど、
うん、
ちょっと待って、俺足元泥が下半身泥沼に使っててみんなみたいに走っちゃいけねえんだよっていう時には、まずこの泥沼の中でどうやって移動の自由を確保するかっていうさ、
うん、
それについて真剣に考えるってことしなきゃいけないと思っていて、その時に、まあ、例えばね、僕はずっと武道をやってきたんだけど、身体っていうこれ一つの、まあ、僕がそこに与えられてるもう所有の条件である、うん、ここから出らんないわけだよね。となると自分の身体っていうもののパフォーマンスをどうやって上げていくのかと、所有のものとして受け入れて 100% 全部受け入れて、でその一個々の機能とかね、働きみたいなもの、どういう連関になってるのかっていう、その身体というシステムを理解して
出汁が来ました、
だんじりの音
で、だんじりが、
それと同じでさ、
うん、
自分の身体はこれはもう所有の条件で取っ替えられないわけであって、取っ替えられない与えられただった一個の自分の体っていうのを、これが持ってる潜在的な力っていうのをどこまで最大限発揮できるか、それが武道の修行の時のずっと課題だったわけであって、それと別にあんまり変わんないわけだよね。政治的などのような生態があり得るのかとか、あれどのような中間的な共同体があり得るのかって時に、所有のものの中、所有のもののパフォーマンスを最大化する具体的な方法っていうのを考えるのが一番現実的だっていうことだよね。
うん、そういう意味ではその、まあ、理念としては自由とか平等とか博愛というのは理念としてはあるのだが、そこに他のまあ西洋諸国とか、まあ、アメリカ的な、
うん、
そのなんていうかアプローチの仕方では、
うん、
なかなか日本社会ではそういうアプローチができないから、じゃあ日本的なアプローチによってそこを目指しましょうっていう、う
ん、そう、目標は一緒なんだけど、
目標は一緒だけど
アプローチが違うっていうね。だから富士山に登るにしてもね、どっから山梨から登るのか静岡から登るのかっていう、うん、いろいろ登り方はあるよねっていう、うん、
なんかその中で、まあ、でそれがまあ親切なっていう言葉の中に含まれてるとは思うんですけど、うん、この内田先生が、まあ学生運動時代も含めてその日本社会のにおいて自由民主主義っていうのを根付かせようって思ってきた中で、どうしても難しかったなっていうところがやっぱりそこの源泉が拡張性っていう言葉として現れているのかなと思ったんですけど、なんかその、まあ、かといってやっぱりいわゆるなんか封建的なというか悪い拡張性になっちゃうと良くないわけで、親切な拡張性にしていくって時になんかどの部分が残してどの部分はなんかちょっとこの拡張性良くないよねみたいな、
うん、
そういう風にそのある種パーツ化して考えることができるのか、
うん、
それともなんかそもそもちょっとそういうもんでもないのか、そのあたりはどうですか。
僕が現実に見た拡張性のシステムっていうのはさ、多田塾なんだよね。多田先生を、はい、まあ、いただくところの指定関係、はい、まあ、そう大きい組織だからね、構成員1万人とか2万人とかいうさ、先生トップに入れて、まあ、世界中に弟子がいるわけだからさ、
はい、
日本だけで5000人とかいるわけだからさ、
うん、
だからそういうでこのシステムって先生がトップにいて、はい、で階層制じゃないんだよね、
うん、
先生がトップにいてあとフラットなんだよ、
うん、
ですっごい民主的なわけだよね、物の決め方っていうのはさ。だけど基本的にはどんなことを決めるにしても、うん、先生これでよろしいですかってさ、最終的な、ね、ご裁可を下すのはさ、うん、先生なわけであって、その先生がとにかく基本的に、ね、まあ、大体僕らが決めたことに対して OK っていうね、それでいい、うん、それでいいんじゃないのかと言って、であととにかくなんていうのかな、親切な、ね、弟子たちを査定したり格付けしたり、誰かをひいきにしたりとか誰かを嫌ったりとかっていうことを一切されないっていう、フラットっていうことはさ、先生自身がみんなに同じぐらいね、もしかして先生みんなに同じぐらい親切で同じぐらい無関心っていうね。
うん、
俺やっぱね、多田先生見ててね、親切な拡張性ってこういうのかなと思ったのっていうのはね、その大事なのはね、同じぐらい無関心ってことなんだよ。
うーん、
これやっぱりね、みんなに等しくね、1万人とか2万人等しく関心を持つことできないわけで、
うんうん、
まあ頼まれたらね、なるべく親切に応接するってことはあるんだろうけども、それ以前の状態についてはね、基本的にね、等しく無関心っていうね、
うん、
冷たい無関心じゃないんだよ、なんとも言えないね、独特の無関心なんだよ。
うん、
俺多田先生にもう50年お仕えしてるわけでさ、 それでもね、何年か前だよね、10年前ぐらいかな、あの広島の講習会があった時にさ、なんか知らないけど講習会、それ広島 の県連が主催したんでさ、なんか参加すると2日間の講習に参加するとさ、修了証ってくれるんだよね。で各道場の代表者がさ、まとめてもらうって、うちからも15人ぐらい行ってたんでさ、で僕が代表して、じゃあ岩風館の内田先生こちらにどうぞって言われて入ってさ、で先生がさこう読んでさ、僕の名前呼ぶわけ、修了証つってね、言ったら横にいたね、あの人はね、あのパズルって言ったらさ、内田パズルって言って私だって言って、俺後で先生のところにもう40年お使いして、先生強調もね出しているというのにっていうね、僕の名前をねパズルじゃないですか先生って言ったらさ、横にいたやつをさパズルって言うから、そこから違うんじゃないかなと思いながらつい行っちゃったんだよねって聞いてさ、このなんつうのかな、先生のね距離感っていうのがさ、とっても素敵だなと思ったのね。なるほどねっていうね。でその時にね、とにかく僕にとってある指導から、あの親切な拡張性っていう時のモデルっていうのがさ、やっぱあの多田先生と多田先生のその道場組織ってね、
はい、
あのすごいバインドの強い組織であって、みんな本当に仲良くってさ、お互いに助け合ってる組織で、本当に一番信頼してる仲間たちがそこに集まってるんだけどもさ、そのトップにいる先生っていうのがさ、 誰かを長男にしてるって感じじゃないんだよね。まあこれね、先生亡くなったりした後ってまた忠次君が誰かを、ね、次の後継者にして継続するかどうかってことは僕よくわからないんだけども、でも今の状態っていうのはとにかく、ね、すごくよくできた、で親切な家父長だから先生、う
ん、やっぱ家父長はいるんだが、そこからそのヒエラルキーの階層ができていくのではなくて、家父長はいるんだけどヒエラルキーがないという、
うん、武道だからね、8段7段6段ってさ、段位とかあったりね、ある種はね、その入門して何十年とかさ、はい、何年とかっていう、そういう明確な数値的な差があるにもかかわらず、それがヒエラルキーにならない、先生が偉すぎるからさ、先生が偉すぎるので、それその他大勢なんで言ってしまうとさ、我々はあのネクソ鼻クソっていうかね、あの本当に、どんぐりの背比べ、うん、だからなんか どんぐりの背比べなので、そこで競争があるわけじゃなくて、どんぐりは背比べしないんだよ、
うん、
どんぐりはみんなバーってさ、この巨大な巨木を見上げてさ、
うんうん、
俺らはあそこから起こってきたのでってさ、すごい木だね言ってるっていうさ、
うん、でもなんかその多田先生はそういうようななんていうか振る舞いであっても、どうしてもなんですかね、何か権威づいてきてしまうというか、
うん、
その多田先生がおっしゃることと なんか行動とかっていうことはないんですか？
ないね。
あ、そうですか。
うん、
なんかまあそれ多田先生にお聞きしないと分かんないと思いますけど、なんかどうやってそのあたりをその権威がつかないようになんか意識されてるのか、
それ
も、あ、そうですか。
それは多分すごくしてると思う。やっぱどうしてもね、長くやってると、
はい、
まあ取り巻きみたいなね、
うんうん、
側近とかさ、
うんうん、
そういうのがどうしてもできちゃう、
ね、そうですよね。
そういうのをね、先生は作らないにしてるね。
あ、
それはもちろんもうね、みんな先生のそばに行きたいからさ、先生先生とそばに行って、先生カバンを持ちますとかさ、
はい、
コート持ちますとか言って、もうべったりくっついて近住みたいなものになりたいっていうさ、
うんうん、
ことってのはもう弟子たちみんなそういうのっていっぱいあるわけだからさ、
はい、
先生それ本当にねされないね、
うん、
まあ、そういうことする人がいたとしても本当になんかバイアクシデントっていう感じでやってるわけであって、べったり近住がくっついてるっていうね、側近がくっついていて、例えば側近の人が先生の代わりに話すとかね、そういうことってのはない。
うーん、
先生がそういう形でね、なんかな、そのヒエラルヒーを作らないっていうね、自分をトップにしたヒエラルヒーを作らないっていうことについては、うんうん、非常に気を配ってるっていう、だからそれも含めて親切な家父長制っていうね、
うんうんうん、そこが重要ですか、親切な家父長制において、うん、その、まあ、ヒエラルヒーを作らない
っていうことも、それがとっても大事だと思う。
あ、
そのなんつうの、昔の天皇制もそうだけども、
はい、
天皇に近いところから順番に権力がこうね分布していく
って、そうですね、
権力勾配ができるってさ、それって本当良くないと思うんだよ、
うん、
だからトップはトップなんだけども、ね、そのトップに至るところにヒエラルキーがないと、その集団ぜ等しくですね、まあ、だからまあその権藤政教の社食論と同じで、
はい、
ね、王様は、聖王は領民たち全てに等しく、ね、慈愛の眼差しを送っていく、
うん、
そこに絶対にヒエラルキーを作っちゃいけないっていうさ、 そうだと思うんだよね。だから、うん、あの親切な家父長制っていうのは家族内に異界差を作らない、権力勾配を作らないっていうさ、それも含むんじゃないかな。
うん、なんかまあそれが家族であったり、そういうその同門の、うん、その何ですか、まあ武道の組織であったり、
この場合なんだろうね、まあ道場共同体、教育共同体だよね。外風化もそうだしね、教育共同体だし。
あとそのまあ例えば株式会社とか。
うん、
も組織じゃないですか、うん、株式会社とかって、まあ、トップがいて、で、まあ、官僚制型じゃないですけど、その中にその何ですかね、チームができていて、でチームリーダーがいてみたいな風になっちゃいますけど、その中でやっぱその株式会社っていうのはちょっとやっぱ親切な家父長制、まあ、あとは政治団体とかいろいろあると思うんですけど、そのすべからく親切な家父長制っていうのはなかなかやっぱ適用できないですね。
僕は昔の例えばあのね、昭和30年代ぐらいまでの日本の会社って、はい、多かれ少なかれ大家族っていうか、あ、まあ終身雇用だったしね、はい、大家族っていう疑似家族だったし、だからうち家に家族があると同様に、家のこっちの家族から出勤して、もっと大きな家族のところに行って働くっていう感じでさ、本当にね、家族的に親密、しょっちゅううちに来てたしね、そのうちのお父さんが課長とか部長とか、
はい、
部下の人たちってさ、あの10人ぐらいとか15人ぐらいとかと、うん、年がら年中うちに来て飯食って、で部下の人がだって休みなのに日曜日になると豪うちに来たりとかさ、うち、んうん、に麻雀しに来たりとか言って、本当にあとまあハイキングに行ったりね、
うんうん、
海水浴に行ったりっていうしょっちゅうやっててさ、だそれが僕の外風館のモデルなんだけどさ、父親が勤めていた昭和30年代ぐらいの日本の企業の大家族的なあり方、終身雇用の大家族的なあり方っていうのがあって、はい、父が亡くなってからね、随分してからね、3回くらいの時にガーシー父の部下でね、うちによく来てた矢野さんって人がいて、その人が兄貴と呼んで、ちょっとあの父ちゃんと立ちゃんに話したいことがあるって、何ですかって言ったら、いやあの君たちのお父さんのことなんだけどってさ、あの本当にあのお父さんいい人でって言って、昔こんなことがあってっていう、彼がまた若い頃、独身の頃にちょっとメンタルをすごいやられてしまって、会社に出勤できなくなっちゃったことが、うちに閉じこもっていたら、あのどんどんと下宿に来てね、課長が来て、突然部屋で寝てたら来て、ちょっと釣りに行こうって言って、でまあしょうがないから自作して出て行ったら、一緒に東京から茨城の方まで行って水郷に行って、で水郷に行ってそこでこう船を仕立てて釣りをしてる、で何にも言わないんだって。で時々ウイスキーのスキットルを出してね、で二人でウイスキーを飲み、ちびちび飲みながら終日釣りをして、でそのまま釣り宿に戻って、で晩飯食って、で酒飲んで、でバタッと寝ちゃって、
うん、
朝起きたらまたじゃあ釣り行こうかっつって、また行って一日何にも言わずにずっと釣りをしてて、でさすがに3日目に矢野さんもすいませんでした会社帰りますって言ってたんだけどもさ、うん、要するに普通の日3日休んでるうちの親父ね、3日仕事休んで自分の一人の部下と一緒に釣りに行ってるんだよ、うん、でそれ特になんか会社に戻ってこいよとかそういうこと何も言わないんだ、うん、ただ隣にいて時々ウイスキーを飲まないって言ってくれて、ただあとは釣りと垂れてるだけだったっていう。でその時も随分ね、あのあれあなかなかあの簡単にはできないことだと思うよと言ってさ、とってもあの私にとってはね本当に恩義のある上司だったっていうことを言ってるのを聞いてさ、あなるほどねって、うちの父親って特にそんなに親切な人だったと思わないんだけどもさ、
うん、
でも個人的な資質として親切不親切じゃなくて、多分ね父ぐらいの世代の人たちはそういうもんだと、
うん、
家父長というのはそういうものであると
、あ
そういう義務感みたいなものがねもう刷り込まれてた気がするんだよね。そのなんかうちの会社は本当に親切で、周りの人からね、武者さん本当に親切な人だって言われる人だったら分かるんだけどもさ、どっちかっていうと冷たい人かなと思ってたんだよ。まあ、あの部下から慕われていたけどもさ、特に親切って感じがしなかったんだけども、その話聞いた時にさ、あ家父長の義務としてあのすごく親切に接するってことを感情を動員しなくてもできると、
うんうん、
感情とかなんていうのかな、アイデンティティとかね、そういうものを動員しなくても、はい、通常業務として親切なことができるっていうね、そういうようなあの社会組織っていうのが、ね、まあ、明治の人だからさ、 明治の明治人なんかの中には、うん、まあ、明治の士族のうちだからさ、そういうこともあって明治の人たちの中にはそういうスピリットが残っていたのかなって気がするんだよね、
うん、なんかそれを取り戻すためには、うん、なんか僕らは何を、例えば本とか映画とか、
うん、
なんかありますか、その親切な家父長制が描かれている
モデルになって
る、モデルになってるっていうのは
親切な家父長ね、
何をやっぱりその家父長制は良くないっていう考えが、うん、
まあ、前提だから、
前提の世の中にもなってますし、うん、でやっぱり地方移住とかっていうのをした中で、まあ地方移住とかしてなんていうかな、なんか自然の中で暮らせたらいいよね、だけどっていう時にやっぱりその家父長的というか、まあ、封建的っていうか、でそれはすごく僕も分かるっちゃ分かるんですね、うん、あの東吉野に住んでみると、うん、でも一方でなんかなんていうんですかね、近代的な個人、人間って個人だけで生きていけるわけじゃないから、
絶対生きていけないんだよ、はい、これは本当に人間はね集団でしか生きていけないからさ、
は
い、
そこはすごくなんていうんですかね、そのお題目ではなくて、なんか自然環境の中にいると、あ、これはやっぱりまあ明らかにその草刈りなり、うんうん、何かその、稲を刈るなりと落ち葉を掃くなりした時に、うん、もう一人の力じゃ太刀打ち到底できないっていうことが、うん、もうあの身に染みてわかるわけですけど、うん、ただやっぱりその中で、うん、家父長制っていうのはやっぱり良くないよねっていう感じに、まあもうほぼほぼその国民的合意というか、
うん、
まあ、特に何でしょうね、そのリベラル、
そうだね、リベラルな形と、あとフェミニストの形がね、パターナリズムはもう 100% 悪であるっていうことなんで、
はい、
でもね俺は違うと思うんだよね、そのいや悪いね、あの良くない、うん、あの家父長制もどき、俺は、ね、はい、それはもう家父長制と呼ばないからさ、
うんうん、
俺は親切な家父長制しか認めないから、
だから内田先生が家父長制って言った時はもう親切な家
父長制のことを言ってんだって、俺が言ってることは親切な家父長制、うんね、トップがあの無能な人間であったりですね、あのトップが利己的な人間であったり、トップの人が攻撃暴力的な人であったりとかね、権力的な人間であったりするっていう、それは家父長制というものの本質が分かってないって、それは本質から逸脱してるから、それは認めないぞっていう、
そのもう一個、無能っていうのは逆に言うと有能っていうのは どういうその例えば計算が早いとかそういうことではないですよね。
そうい
うことです
ね、うん、それは有能無能っていうのは家父長制の本質が分かってるかどうかっていうことだよね、はい、
ああ、おお、
あの親切な家父長ってなあんまり何もしない家父長ってことか、なんつうのかな、
あ、
変な話だけども、有能な家父長っていうのはあの能力があんまりはっきりしない人っていう
か、ああそうなんですね、
うん、あのその組織がこうね、その中でみんなが気分よく、ね、あの仕事ができてオーバーアチーブできるっていう環境を整えていく、まあ例えば外風館なんか入れたけども、僕はラボわけだよね、研究所なわけだよね、はい、でみんなが心身の生きる知恵と力を高める研究を個人的にみんなやってるわけで、うんうん、俺はラボのボスなわけだよね、でラボのボスなんでみんなのこう、ね、研究の機材を買ってあげたりとか、うん、試薬を買い揃えたりとかね、なんかね、あの、光熱費払ったりとかさ、うん、そういうことをしていて、うん、みんな頑張って研究してねっていうのが、
うん、場を維持するという、
場を維持するのが俺の仕事なわけであってさ、個々の研究について俺はくちばし突っ込むわけじゃなくて、君ここはこうした方がいいよってことは、なので一般的にとにかくどうやったら、ね、一人一人のパフォーマンスが上がっていくかに関して、これは確実にあの有効な方法があるから、それを教えると、君たち の、ね、あの身体と知性が最大に活性化するためには呼吸法やったらいいよっていうさ、うんうん、だから呼吸法やりましょうっていうね、そういうことを教えてるだけであって、個々の人たちの生き方にいちいち口箸を挟んで足を腰をってことは絶対に言わない、
うん、
僕はでも僕ボスなわけで、ボスだからここで起きてることに関してね、あの何ですか、最良の研究環境を提供するっていう義務があり、
うんうん、
何かトラブルがあった時にはそのトラブルをシュートして、ね、中で揉み事が起きたりしないように、対立が起きたりしないように、みんなが気分よくそこで研究ができるように維持管理する責任はあるけれども、俺について来いみたいなことっていうのは言うわけじゃないんで、
うん、
俺の言うことを聞けっていうんでもなくって、
うんうん、
僕がとにかく持ち出しをすると、持ち出しをするっていうことについてね、なんつったらいいんだろう、当たり前ってね、持ち出すのが当たり前と思う。だってこの場を、ね、管理する、みんなが気分よく研究してもらう環境を整備するのは俺の仕事だから、うん、誰の仕事でもなくて俺の仕事だからって、そう思ってる人が家父長になると、
うんうん、それが家父長 まあ、親切なんか不調性の本質であって、それを分かってるっていうのが有能であるという。
そうそう、あんまり何もしないっていう、
何もしない、うん、どうしても、いやこれ僕結構そのさっき言ってたと ラジオとかやったりとか、なんか組織の話聞くと、なんか組織がうまくいってないんですっていう話を聞くと、うん、リーダーがすごいやる気 に満ち溢れてる、やる気って言っちゃう、うん、なんか責任感がすごくあって、うん、自分が何かやんなきゃいけないっていうふうに思いすぎてるパターンっていうのがちょいちょい見るんですけど、そうではないという
。違うね、全然違う。それは合気道の術理とも同じなんだけどもさ、相手に何か技かけたって抵抗するだけなんだよね、自分が何か相手を技かさ、
はい、
そうじゃなくて同期するわけだよね。
あ、
心身がパッと同期するとね、もうあの自在になるわけだよね。相手をに技をかけるとか、相手、まあ、対立したり攻撃したりっていうことじゃなく、支配したりとかじゃなくて同期するわけであって、で同期っていう現象が起きるときには必ず同期誘発者と同期非誘発者がいるわけで、片っぽが同期を誘発するわけ、その場を主催するんだけどね、その条件って一個しかないんだよ。気持ちいい運動してる身体に同期するんだよね。無理なことをしてる身体と、なんか今頑張ったり詰まったりなんか力んだり嫌なことをしてる身体には同期してくれないんだよ。気持ちよく合理的に動いていて、自在、より自在な方向に同期していくわけなんだよね。だからなんつうのかな、支配するじゃないんだよ、同期してもらうわけで、
うん、
で同期してもらうとかの条件っていうのは、あのリーダーがめっちゃ自分が気持ちがいい、あ俺これがめっちゃ気持ちいいわーって言うと、あそれにどんな感じなんだろうって別に考えるわけじゃなくてね、あの細胞レベルで同期してくるっていうさ、頭の判断で、頭判断して、あの内田先生にくっついていったらいいことあるかなっていうんじゃなくて、気がついたら体が同期してるっていうね、細胞レベルで同期してるように、僕自身が気分機嫌よくこのねラボのボスをやってるっていうさ、そうすると、あの何にも別にしなくていいわけだよね。そのそもそも口頭で指示する必要もないわけであって、僕がやってほしいことをみんなやってくれるって、黙って。
それはやっぱりリーダーごとに、うん、まあもちろんリーダーごとにその人が違うわけなんで、うん、その人が上機嫌でいることの、うん、なんていうかな、まあどうやったら上機嫌でいれるのかっていうのはその人ごとに違うということです、うん、例えば、うん、なんかこの組織の中で、うん、なんでしょうね、まあ、あの例えば合気道の技が一番上手いのがリーダーなんだみたいなことでは全然ないわけじゃないですか。全然
違う、全く違う、うん、
ってなった時に内田先生はどうやってその、まあ、ある種自分の機嫌を自分で取ってるみたいな話なのか、
うん、
それともちょっとそのもうちょっとなんでしょうね、同情共同体の中で、
うん、
自分の機嫌を取るようななんか、意図してそういう、まあ、仕掛けというか、
仕掛けも何もなくて、だって僕は修行者だからさ、
はい、
修行者は修行の目的があるわけであって、
あ
シリウスの遥か高み天下無敵を目指して僕は修行してるわけであって、
うんうんうん、
で僕が修行してるやり方っていうのがもし僕にとって非常に快適な修行の仕方であれば、
はい、
みんなそれについてくるわけであって、みんなを振り返って俺の真似をしろっていうんじゃなくて、僕自身があこの修行の仕方めっちゃ楽しいわってさ、
うんうんうん、
思って感じているならね、
うんうん、
感じていればそれが同期誘発するわけであって、それみんなそれに同期してくるっていう、ね、
うん、
だから一番大事なことっていうのは遥か遠い無限消失点のような目標に向けてひたすら修行していくっていう、
うん、
あまあ連続的な自己刷新っていう言い方してもいいんだけどさ、あの企業の場合でもそうだと思うよ、
うん、
あの優れたリーダーっていうのはみんなに向かって事細かに適切な指示をするような人じゃなくて、はっきり遠くを見ていて、あそこに行くんだっていうのがあって、非常に明確な目標があって、で具体的にね、次の手順として、とりあえずここまで行こう。次、あそこまで行こうっていう。非常にその、なんですか、指南力の強い欲望っていうかね、願望を持っていて、その願望がみんなに伝わるっていうね。あ、俺も、俺たちもあそこに行きたいなっていうふうにみんなが思うっていうさ。みんなが思ってくれたら、ミッションが共有されたら、命令っていらないんだよ。
そうか。それで、まあリーダーとしてはやっぱり、まあ、機嫌よく、5つ、自分が、
目指す修行の目標がはっきりとして
目指している
っていうことだよね。
で一方でそのなんていうかそのリーダーとその下のフラットな立場にいる、つまり、多田先生と内田先生みたいな関係の中で、うん、その外風間で内田先生はあの上の、
うん
リーダーですけど、
僕が、まあ、今度はちょっとね、おこがましいけど多田先生のポジションに行って、みんなが僕がいるポジション
に行くっていう。そうですよね。でその多田先生と内田先生のポジションのポジションというか関係の中では、何かその何でしょうね、振る舞い方にポイントというか、
うん、
どうしてもその家父長制良くないっていう、そのまあ人によっては何でしょうね、まあ祝福なのかもしれないけど、人によっては呪いかもしれない、まあいろいろそういう言説が飛び交ってる中で、うん、どうしてもやっぱり、で僕この師匠を持てないみたいな話ってよく聞くんですけど、
うん、
それやっぱりちょっと家父長制良くないっていうのを、
あ、それは本当にまるだと思うね。
そういうメッセージが、
うん、すごくはっきりしてると思う。
ですよね。
師弟関係が苦手っていう人がいて、はい、師弟関係苦手っていう人は多分ね、この親切な家父長制っていう言葉を聞いても全くイメージ湧かないと思うんだよね。
だと思うんですよね。その時にその下の、まあ、弟子ポジションとしては例えば横フラットなわけですよね、
うん、
フラットというか、そのでその競わないとかそういうこともあるんでしょうけど、競
ってはいけないっ
ていう、なんかそのなんていうんですかね、基本マインドというかはあるんですか。その内田先生が多田先生の下にいる中で、なんていうかな、まあそのさっきのもう40年近くその多田先生の
もう50年です
50年ですか、
うん、
多田先生のもとでお使いしてるのに、なんと名前
間違える
それをなんかあるその
ね、それをいいなと思ったんだ
っていうことですよね、うん、だから根、ね、に持っちゃう人もいるかもしれないですよね。
そうか
もしれないね、うん、もしかしたらね、そうじゃないっていうことですよね。
全然違うね。
それはどういうの、マインドっていうか、
うん、
なんでしょうか。
あ、先生って本当になんていうのかな、まあ、はっきり言って弟子にあんまり関心がないんだなっていうね。でも関心がないっていうのっていうのは、なんていうのかな、不人情と非人情違うといつも言ってるじゃないですか、
はいはい、
不人情じゃないんで先生の非人情なんだよね。でそれって多分ね、あれだけ大きい組織を引っ張っていくときにはね、はい、不可欠だと思うんだな。どうして先生だともちろん公の感情とかきっとあると思うんだけども、はい、それを出してしまったら組織持たなくなっちゃう、必ずヒアラヒーできるからっていうね、
うんうんうん、
それを絶対しないっていうことが、多分それは先生はおそらくね、天風先生とか上柴宗理先生とか見てね、はい、周りに別に大先生も結局周りにもう取り巻きとかいないわけだよね、うん、みんな何とかして先生の取り巻きになりたいっていう人はいるんだけども、それはいけないっていうことをね、やっぱしみんなやっぱそれ遠慮し、お互いに遠慮してさ、
はい、
そういうことしちゃいけない、抜け駆けして、
ね、
うん、俺が先生のっていうんじゃなくてさ、で先生とあと大先生もとかすごく公平に順番に自分のこう旅するときに、いやね、今度塩田君一緒に行こう、で今度東平君一緒に行こう、今度田地君についてくださいって感じで、うん、みんな割と均等に割っていくんだよ、
ね、あ、そうなんですね、
うん、ずっと同じ人ってんじゃなくてね、
あ、
みんなにそういう自分のそばにいて危機を共にする機会っていうのを弟子たちに割とみんなに提供していくって、そういう気配りでやっぱりね、大先生もされてたと思うんだよね、天風先生もおそらくされてたと思うんだよね、
うんうんうんうん、
太郎先生は大先生も天風先生もその先生のカバン持ちして旅を共にするっていうようなことをやれてるんだけど、それ結構ね、やっぱ話聞いてると期間としては短いんで、
うーん、
1年とか2年とか集中的に先生のそばにずっといるっていうのがあって、ある日パッと次の人に変わるみたいなね。それは別に先生のなんか寵愛を失ったとかそういうんじゃなくてさ、
うん、
多分そうやってみんなに等しくね、自分のそばで危機を共にして、まさにその形骸に接するっていう、
はい、
機会を弟子たちにできるだけ均等に提供していくって。でもそれってやっぱりね、マナ弟子とかさ、なんか孔子における岩塩みたいなね、
うん、
あいつはいいってさ、あいつが跡取りだみたいなことをさ、あんまり言うのってさ、俺実際孔子について言うとよくないと思うんだよ。論語読んでてさ、
はい、
孔子ってちょっと俺ね、祖師論的にね、すごい批判的なのね。
あ、うんうん、
岩塩
はそうです、結構お気に入りがいたり、
お気に入りがいるんだよ、ね、岩塩とあと素人ね
、はい、
もうどうしてもこの二人がお気に入りっていう感じになっててさ、それね、まあちょっと特にまあ白はいいんだけどもさ、岩塩のことを褒めすぎじゃないかなっていうさ、段階をね、あ、ちょっとあれは僕は本当にこうきちんとした、ね、組織作ろうとするんだったら、あれはしない方がいいんじゃないかな
って。やっぱそう、今やっぱお話聞いてると、その親切な家父長制は家父長制だからって言って、その儒教をもう持ってくればいいって話で全然ない
ですね。全然違う、うん、そう、うん、そう、孔子の組織論が批判的だからさ。
あ、そうなんですか、
うん、
そうか、そうすると、まあ、ちょっとさ前の話に戻っちゃいますけど、 何を参考にしたらいいのかなっていう。
本当だね。だからなかなかいいモデルないんだけどね。
ないんですか。
だから、うん、あの僕は一区会っていうそのね、収容払い、はい、みそぎ払いのとこ行ってるけども、一区会は完全なその親切な拡張性モデルっていうかね。
あ、
道場長っていうのがいらっしゃるんだけども、はい、道場長は何にも命令もしない、指示もしない。で、ヒエラルヒーなしっていうね、地区会も。その、もう50年やってるって人も、今日入った人も、みんなイーブンです。で、全員ね、あの、ご飯食べ終わったらパッと立ち上がって、自分でお茶、道場長も自分でお茶飲んで、はい、お茶飲んで、もう自分でお茶入れて飲んで、で、立ち上がって、台所に行って、お茶碗洗って、で、拭いて、で、お茶碗を。道場長も今日入った人もみんな同じって、お掃除する時も誰もさあお掃除するとって言わなくて、スッと立ち上がってお掃除する人はバーッと掃除始めていって、だからボーッとしてるとお掃除終わっちゃうっていう、ね、で誰もだから何でも掃除しないんだとかさ、あのほうきあそこにあるからちょっとそこ入っとけとか、はい、誰も言わない。
あ、
だから命令っていうのがないの、ね、自治区会
上下関係であったりとかっていうのも
ない
ないっていうことなんですね。
上下関係ない。
あ、やっぱりどうしても、まあ、僕が最初の話戻っちゃいますけど、そのラジオをやっているっていうのはどうしても仕事とか、まあ、組織ができる、うん、どうしても先に入った人とか後に入った人とか先輩後輩とか、うん、どうしても上下関係ができてしまったりして、プラスその何かまあ組織っていうのはやっぱりこういう目的でっていうふうに組織が出来上がってる場合が多いので、そうすると目的あることとないことみたいな、
うん、
ふうになっていって、で目的があることができる人が有能で、
うん、
できない人は無能だみたいな感じになって、そこでもちょっとあの上下関係じゃないですけどができてきちゃうっていうところをちょっと、まあ、そうじゃない空間場を作りたいなと思って、
うん、
と対話型ラジオみたいなことをやっているんですけど、
ね、
やっぱりその基本はみんなフラットであって、で家父長っていうのもある種の
役割
っていう
ことですか。役割なので、
う
ん、その家父長制、親切で無視な家父長制っていうの、家父長制ってそうじゃなきゃいけないそっていうことをよく分かった人が家父長になって、で今度はこの場所を僕がコントロールしますけども、はい、命令もしないし指示もしないし、一番大きいことっていうのは査定しないってことなんだよね。ヒエラルヒーっていうのは査定の結果出てくるもんだからさ、さっき君が言ったけども、はい、仕事ができる人できない人ってね、これって言っちゃいけないんだよね、
うん、
あの本当は、
うん、
家父長制の中ではみんな、ね、うちの子供たちなわけだからさ、うん、等しく、ね、それぞれいろんな、まあ、能力の違いもあるし、ね、その潜在的に持ってる才能も違うかもしれないけども、問題はこの子の才能とこの子の才能、 A 君 B 君を比べることじゃなくて、なかなか才能が開花しない子が何とかして開花するように、で昨日の彼と今日の彼が違うっていうね、比較すべき対象ってのは横にいる、ね、同門の子じゃなくて昨日の彼のあれ、
うん、
どんだけ変わったかっていうね、でちょっとずつこうね、固く閉じていたこうね、つぼみが開いて開花してくる時ってさ、もうそれはね、あの大輪の花であろうと、ね、こんな小さい雑草であろうと感動は変わんないのよ、
うん、
俺にとってはね。だからやっぱそれを見たいわけ、その開花していくっていうのをね、うん、でこっちのね開花したけどもね、こっちの花の方がね直径が5センチ大きいとかなんか、ね、色がこっちの方が綺麗とかさ、のこと言ってもしょうがないわけであってさ、全ての人は全員、ね、違うものを持ってるわけであってさ、それで違うものを持ってるんだけども、開花するのってのはすごい素敵な経験なわけです、
うん、
本人にとってもすごい素晴らしい経験だし、見てる周りの人も素晴らしい経験なわけであって、どうやったら全員が開花するかっていうことをね考えると、査定するっていうのは誠に悪手なんだよね。
うん、
本当に査定することによって本当に良くないんだかという、あと勝ち負けね、
うん、
勝ち負けを論ずるのは本当に良くなくて、勝つと勝ちにいつく、負けると負けにいつく、いつくっていうのは武道にとってはもう絶対しちゃいけないことなんだけどさ、禁忌中の禁忌なんだけどさ、うん、でいつくの反対概念が自在ってことなんだけど、自在を得るっていうのが武道の目的だから、そのためには勝負ってのはね、特に勝つのがいけない。
お、
勝つと、ね、ま、負けた時はまあすごいね、悔しいとかね、負けた敗北感とかさ、
はい、
屈辱感とかね、自己肯定感を失うとかっていう、そういうことがあるんだけどもさ、これはまあなんとか努力してその後修復することはできなくはないんだけども、勝った場合ってさ、勝つことが成功体験になっちゃうんだよね。
うん、
一回勝ったらさ、その勝ちパターンっていうのがあってさ、 勝ちパターンから出らんないんだよね。勝ちパターンを手放すってね、すっごい難しいんだよ。
そうか、いや本当になんか断じりがまた来ましたけど。
来ましたけど。
いや本当にあのあれですよね。まあ、話は飛びますけど、アメリカ大統領もそうですけど、もうなんか全世界的に勝とうとしてるっていう、
そうですね、
世の中に。
まさにね、強弱勝敗、ね、公説、試食、ね、はい、みんなそうやって相対的な優劣を競ってるってさ、はい、相対的な優劣を競わせるっていうことが、集団のパフォーマンス、今のまた人類って言ったけど、うん、人類のパフォーマンスを上げる上で、握手なわけ、うん、やっちゃいけないことなのよ。うんうん、そうじゃなくて、ね、とにかく一人一人全員が持っている力が最大化するように、どういう環境を整備したらいいのかってね。うん、みんながオーバーアチーブできる環境を作るっていうことがさ、人類の未来のためには一番正しいことなわけでしょ。うんうんうん、競争してさ、勝ったもんが総取りしてね、負けたものはね、土壌でのたれにすればいいんだみたいなさ、これほど愚かな人間観、社会観ってないと思うよ。うん、
はい、そんなことで、
ということで、
ありがとうございます。
だんじりの音を聞きながら、だんじり
の音を聞きながら、もうそろそろ1時間ということで、
はい、
ありがとうございました。ちょっとまた引き続き、ご親切な。
この問題は割とね、うん、ね、奥が深い問題だから。
いや、奥が深いです。多分、なんか、わかんないですけど、誤解してる人が、その拡張性って言葉、自体を使った時点でもうアウトみたいな
人が、うん、もうアウトっていう人が多分日本人の7割ぐらいだろうからね
多いので、そうじゃないぞっていう、
違いますね。まあだからね、まあ外風感見てくれれば分かるんだけどね、うん、どんなものかってね、
うん、そうですね。あとはその昭和30年代の日本の会社、
ね、みんな知らないからね。そう
です、知らないんで、
終身雇用でね、
はい、
あの年功序列の会社っていうのがどんな雰囲気だったかみんな知らないから
ね。でも家族ぐるみってことですよね。
そう、家族ぐるみで、まあ、みんな家族っていう、
うん、
だから会社の、ね、あの本当に父の部下たちの人たちがうちに遊びに来て、あ、私はちょっとさ、ちょっとじゃあ飯食い行こうかみたいな感じでさ、うん、僕だけ連れてってくる。あと本当に休みの日になんか遊園地にね連れてってくれるとかさ、うん、親代わりってことを普通にしててくれてさ、うんうんうん、
いやだからもしかしたらその昭和30年代ってその、まあ、日本国憲法、まあ、戦争に負けたっていう経験からその民主主義っていうことがあったり、うん、日本のまあ何でしょうね、伝統的なあの家父長制とか家族主義っていうものが奇跡的に生存した時代だったのかもしれない。
生存した時代、ね、
はい、
戦中派の人たちがまあね中心にいたわけでさ、
あ、
戦中派の人たちってね、そのなんつうのかな、国家とか政府っていうものに対するすごい心の底からの不信感っていうのがあって、はい、民主主義を歓迎していてね、とにかくその中で、ね、自分たちがとにかくお互いに支え合っていかなきゃいけないんだと、うん、お上は何もしてくれないぞっていうさ、もうお上は何もしてくれないってことについてのそのなんつうのかな、警戒心っていうのかな、国は本当に国民を犠牲にするっていうね、
うん、
平然と切り捨てていくっていうことを骨身に染みて戻ってきた人たちだからさ、だからあのそういう国家を信じないっていうね、
うん、
国家を信じないんだけども集団として生きていかなきゃいけない、じゃあどうやって集団手作りしていくのかっていう時に、やっぱり、ね、そのかつての大日本帝国がの国家モデルとは全然違うタイプの集団モデルを考えようとしていて、うんうんうん、それが、ね、疑似家族としての企業とか、ね、うん、疑似家族としての、まあ、遅延共同体とかって、
うん、
そういうものが短期間だよね、本当にね。
ですよね。で一方でやっぱり高度経済成長前だから、
前だ、
ま、貧しさっていうのも一個あった、
共和的な貧しさとね、非科謎とか言ってるとね、共和的な貧しさの時になったので、やっぱその共和的なんだよ、
あ、
お互いに助け合っていかないと生きていけないってなったからさ、うん、
いやこれはでも本当に何でしょうね、まあ、個人主義的っていうのではなくって、まあ、家族主義ってもちょっと違うんですけど、やっぱり何かその家族ぐるみっていう感じで、
うん、
集団ができてるっていう。
いや大事なことはさ、みんなそうしろと言ってるわけじゃないんだ俺別に、
うんうんうん、
あの一人で行きたいと、俺はたったね、あのローンウルフで行きたいんだと、
うん、
行きたいとそういう人いっぱいいると思うからさ、
うんうん、
それ全然 OK だよそんなもんってさ、うんうんうん、そういう生き方が、ね、自分にとって一番居心地がいいと、
うん、
自分自身のパフォーマンスが最大化するのが一人の時だっていう人は一人で暮らせばいいし、うんうん、でもね、なんかみんなとこうくっついてこう、ね、肌寄せ合って支え合っていく方がやっぱセーフティーネットってことがあるからね、
うんうん、
まあ、何があるかわからないからさ、天変地異もあるかもしれないし、で失業したりとか病気になったりとかっていろんな苦しいことに人間と遭遇してさ、うん、なんか人生で順風満帆ではいかないからさ、 必ず、ね、大きく崩れることがあるわけだから、そのリスクに備えるためには、あの集団で生きるっていうのはさ、うんうん、とっても大事なことだと思うんだよ、ね、うん、だからそれはまあね、そういうリスクヘッジとか考える人たちはできたら集団作った方がいいし、その集団のモデルとして僕が知る限り、まあ、一番うまく機能するのは親切な家父長制であると、
うん、
だから別にその選択肢の一つとしてね、うんうん、これもいいっすよってことを言ってるわけであってさ、頭ごなしにね批判されても困るんだよね。
そうですね、もう今現在だとその家父長制という時点で選択肢から外されちゃってるっていうことがあるので、うん、そういう意味ではまあ僕も東吉野に越していろいろあるけども、まあ、これも一つの選択だよっていうのは、うん、まあ、土着思考とかつって言っていきたいなっていうふうにも思って
るので、うん、やっぱ土着のものっていうのは絶対、ね、厳然とあるわけじゃない、
はい、
これを否定してね、あのこの、この、ね、土着がよろしくないからね、これなしにしてね、あのゼロベースで新しいものを作りましょうよと言っても無理なんだよね。
そうですね、すごく思うし、で結構その発想ってすごく帝国主義的だなって僕は思ってて、その、うん、今あるものを排除してゼロベースで作っていきましょうっていう発想って、うんうんうん、だと思うので、基本的には今あるものをそのどう使うかで、ゼロか1かではなくて、
う
ん、
そうゼロトゥーワンじゃなくてさ、
そうです、ね、
今あるものってここにある以上さ必然性があってあるわけだよね、うんうん、もう何の意味もなくここにあるわけじゃなくてさ、本当にやっぱ何百年も続いているようなシステムっていうのはさ、うん、それなりの必然性があってあるわけだからさ、その中の、ね、まあ、もちろん問題点もあるわけだ し、補正した方がいいところもあるわけで、
うんうん、
それ補正してありものをとにかく、ね、使い回していくと、ね、伸ばすところを伸ばし、ね、うん、ちょっと悪いところはちょっと補正してっていうさ、そのことがなんでそんなに、ね、批判されなきゃいけないのか、
そうですね、
よくわかんないな、
はい、僕もよくわかんないという感じなんで、まあ、僕はとりあえず そのスタンスで生きていきたいし、うん、そういう発想を発信をしていきたいなとも思っているの で、ね、ちょっと ぜひまた次回はその日本型コミューン の、
うん、あ、そうですね、
あのお話を、う
ん、はい、いいですよ、
はい、
ありがとう
ございます、うん、ということで、まただんじりが来ましたので、ここまでにしたいと、
は
い、
この辺で、
はい、ということで、お相手はオムラジオの革命児、青木と、
内田達でした。
ありがとうございました。
ではまた。
ありがとうございました。
バイバイ。